悩まない生き方をする30の方法。そのうち、道を探したら悩む。道を切り開けば悩まない。道を探していませんか。自分の道はどこにあるのだろう。どこかに進む道があるはずだ。生まれた時から運命は決まっている。そう思って自分が進む道を探すことがあるでしょう。自分が進む道はあらかじめ決まっていると考える人もいるかもしれません。確かに人生では短いような力を感じ、自分の進む道が見えることもあります。タイミングよく選択肢が現れたり、物事が本当に進んだりすれば不思議な感覚を覚えるもの。天体に導かれているような感覚を覚えることもあるかもしれません。運命を信じている人が誰かに進む道を教えてもらいたい気持ちになるでしょう。特に人生のターニングポイントでは真剣に悩むことになるはずです。進学、就職、結婚、絶対に間違うことがないよう道の探究にたっぷり時間をかけることでしょう。しかし、ここに注意ポイントがあります。道を探すという発想では、その道しか通れなくなります。逆に言うと、道がないことは進めないことになります。自分の進む道を見つけるのは、言うのは簡単でも実際は難しい。すぐ見つかればいいですが、そうでないこともあるでしょう。どこにあるだろうと、恐怖することになるでしょう。どこに道があるかずと、立ち止まることも増えるでしょう。きっと自分の進む道を探すのはいいですが、固執しないことです。執念で探していると、自分探しのために変わってしまいます。道を探しているうちに長い時間がかかっているでしょう。気づけば、しわやかすの数が増えてしまっているでしょう。どれだけ探しても、自分が進む道を見つからず、人生の迷子になってしまいます。道を見つからないこともある。道を探したところで見つかることもありません。個性的な性格もあるでしょう。変わった考え方を持つ人もいるでしょう。ユニークであれば、そもそも最初から道が存在しないケースもあります。ユニークは唯一であることが多く、そのわからない存在しないことがあります。既存の職業では合わないこともあるでしょう。結婚に向いていない人もいるでしょう。世間の常識が合わないこともあるでしょう。自分が望む生き方は未開拓の領域かもしれません。未開拓の領域であれば、いくら探しても見つかりません。道を探したら悩むのです。道を切り開けば悩まない。道を探すのではありません。道を切り開くのです。道を探すから切り開くという発想に切り替えてください。道を切り開く発想を持ったら道があることになることは関係ありません。心の審判が示す方向に続いてください。ひたすら進みたい方向に進んでいくだけです。たまたま道があればラッキーです。そのまま通って進みましょう。道がなければ切り開けばいいだけです。草が生い茂っているなら刈り取って道を切り開いていきます。行く手を離すものならば力づけを勝負したらいい。早めになったつもりで準備で改革していきましょう。開拓者は開拓者らしく勇気と自信を持って進んでください。道を切り開こうとしていれば迷うことも悩むこともなくなります。行きたい方向に向かっていくだけです。大変なこともありますが、前進することに集中できるだけです。集中するから進むために進むものがあります。集中するからこそ、パワーまで困難も乗り越えやすくなります。彼があれば壊していきましょう。この彼の先に道が続いていると信じれば思い切ってぶつかっていきます。最大の力で使えば彼を壊していくでしょう。自分で切り開いた道なら思い出に心に持って開拓も出てきます。道を切り開くことは運命を切り開くことになります。どんどん自分の運命を形作っていって望む人生を叶えていきます。道を探すではなく道を切り開くという発想で生きていく。悩まない生き方をする30の方法。その2、構ってほしいから悩む。構ってやるようとすれば悩まない。構ってほしい。そんな気持ちに心当たりがあるなら注意してください。構ってほしい気持ちがあるのは人から優しくしてもらえたり、気づかってもらえたりすると愛を感じます。自分が大切にされていることを実感できれば幸せを感じるでしょう。しかし、構ってほしい気持ちがあっても、どこに気にするのは要注意です。構ってほしい気持ちが強いとどうなるのか。愛を得た愛を見るのです。構ってほしい気持ちが強いとは逆方だ。構ってほしい気持ちが強いと愛を得た愛になります。愛を得ると相手に求めることが多くなります。私を見てほしい。もっと私に気を使ってほしい。みんなの人気者になりたい。親が愛を子供のような愛になります。甘い子のことは幼稚に見るように構ってほしいが子供の幼稚に見ます。いつも周りが気になって仕方ありません。自分がどれくらい周りから大切に思われているのか気になってしまいます。気づかってもらいたい一方で誰かを気づかることがありません。笑わないになります。自己中心的な性格になります。上司を求めるのが誰かに求かまってほしい気持ちが強いと周りの人から問われます。精神が不安定な人に見えて、手段から面倒くさそうなので問いをかけます。もしくは見えていきます。どうして私は寂しいの？どうしてみんな私にかまってくれないの？どうしてみんな私から見えていくの？思うようにかまってもらえず不安を抱えます。かまってほしいから悩むことになるのです。かまってやるようとすれば悩まない。悩まない生き方をするならかまってやる側になることです。かまってもらわなくても良いとします。かまってやるのはシンプルです。相手のことに対応して相手が喜ぶことをするだけです。例えば応援です。頑張ってね。応援しています。無理しないでね。応援の声をかければ相手は愛を感じ喜ぶでしょう。相手に寄り添った言葉をかけることも大切です。大丈夫ですか？大変でしたね。大変だったでしょう。相手をかまってやれば相手が喜んでくれます。人間関係がスムーズになります。かまってやることができた人間の不思議な達成です。かまってやるようとすれば悩まないんです。かまってもらおうとするのではなく、かまってやろうとする。悩まない生き方をする30の方法。その3、悲観的になれば悩む。楽観的になれば悩まない。悲観的になるのはよくありません。悲観的になると悩むことが増えます。悲観的になると未来が感じるようになってしまいます。将来に希望が持てないという考え方になってしまうと、この災害が始まります。何でも悪い方に考えてしまうようになる。何をやってもうまくいかないような気がしてくるので悩むことが増えます。悩むことが増えると、ますます暗い気持ちになり悲観的になります。与えられた仕事があってもやっても仕方ないという気持ちになります。新しいチャレンジがあってもどうせダメに決まっていると思ってしまいます。少しでも難しいことがあると、どうなるかとすぐ諦めやすくなります。うまくいかないことがあると、こうなると思っていたと分かった考えをしてしまいます。悲観的になると、勝負も増えるので、いつも暗い気持ちになってしまいます。暗い気持ちになると、悩むことのせいで頭が混乱して、勝負も低下します。首を縦に振ることができて、横に振ることが増えます。ため息ばかりも増えるためです。行動しないので人生もうまくいきません。ますます悲観的になってしまい、このサイクルに陥ってしまいます。どうして人生がうまくいかないのだろう。どうして私はそうなのだろう。くよくよ悩むことが増えてしまうのです。楽観的になれば悩まない。悩まない生き方をするなら楽観的になることです。何事も気楽に考えましょう。物事がうまくいくだろうという考え方になりましょう。楽観的になるのに根拠は必要ありません。楽観的になれば全てを良い方に捉えられるようになります。新しいチャレンジもきっとうまくいくと考えましょう。少し難しそうなことがあっても何とかなるかと考えて取り組みましょう。うまくいかないことがあっても大丈夫と考えましょう。周りからまたと言われようと、まねと言われようと楽観的を貫きましょう。楽観的になることは心の健全な習慣。楽観的になりましょう。何事も良い方に考える癖をつけることです。楽観的になると、聞けば警察に情報を受けるかもしれませんが、誤解です。楽観的になることは心の健全な習慣です。すべてを楽観的になると、未来が明るく感じるようになるので、明るい気持ちになります。心が生き生きしているので、強い気持ちになります。何事も良い方に考えることで、いくぞ、やるぞ、という気持ちになり、自分の可能性を知らせるのです。どんなことがあっても楽観的でいよう。難しい仕事があっても楽観的に考えましょう。きっと、うまくいくよねと思えばやる気が出てきます。失敗しても楽観的に考えましょう。何とかなるよと思えば明るい気持ちになります。たとえ未来に希望が持てなくても楽観を貫いてください。人生は生きているだけで幸せなことです。明るい気持ちで生きられば、自分と思えば笑顔になります。どんなことがあっても楽観的でいましょう。最後に幸せになるのは楽観主義の運命。楽観主義になりましょう。いつでも楽観を貫いてください。悪い方に考えそうでも弱い気持ちを切り立って良い方に考えましょう。楽観的になれば全てが明るく見えるので怖いものがなくなります。明るい気持ちになれば人生の力が湧いてきます。楽観的になることは未来を生きる力になります。周りから能天気と感じされても気にする必要はありません。最後に幸せになるのは楽観主義の人間です。悲観的にならない。楽観的になる。悩まない生き方をする30の方法。その4、持つから悩む。持たなければ悩まない。持つことイコール幸せなこと。そう考えているなら考え直した方がいいでしょう。持つことが幸福につながることはありません。生活向上につながることはありません。所有は肉体的にも精神的にも重くのしかかります。もちろん所有がプラスに働くこともありますが、マイナスに働くこともつながりません。持ち物を増やすことは悩むことを増やすことにつながります。物事を増やすことによって物事を遂行して悩むことができます。お客様や他の人のことであります。一番のことであります。注意やメンテナンスのことであります。安全確保のことであります。それらに伴う時間や経費のことでもございます。もっと早く悩むことになります。一つだけの所有の負担は小さくても積み重ねると大変です。物を増やすことは悩みを増やすことです。体力的にも経済的にもなかなか停止できません。持たなければ悩まない。持たなければいいのです。持たなければ負担が増えます。それに組み合わせることもなります。持たなければいけないという考え方も捉えていませんか。いえ、それは誤解です。空と相手次第では持たなくても済むことがあります。例えば車です。車を持つと手間暇が増えます。駐車場が必要です。ガソリン代や維持管理費が として定期的な車検も必要になります。車を持たなければ、こうした電話が一切対応されます。車に関して悩むことがないようになります。通勤に車が必要な会社の近くに引っ越せばいいのです。所有の悩みだけでなく、通勤時間も節約して一石二鳥です。レンタルで済ませられるものがあれば、レンタルで済ませましょう。現在はレンタルサービスの行き届いた時代です。昨日、スキー用品、キャンプ用品、登山用品、マラソン道具、あらゆるものがレンタルできると言っても過言ではありません。めったに使わないものなら所有よりレンタルの方が楽です。物を持たなければ所有の場所や管理に悩まされることがなくなります。レンタルした方が費用が安らぎになることも少なくありません。持たないという考え方で生活を直してみてください。時計を持たないという選択もあります。テレビを持たないという選択もあります。固定電話を持たないという選択もあります。家を持たないという選択もあります。物質的に必要最小限の生活にすれば、一段に乗ってから解放されます。物に関して悩むことがなくなります。肉体的にも精神的にも悪くなり、フットワークがなくなります。学びが必要という固定観念もなし、ゼロベースで考えてみると、新しい世界が開けるはずです。勇気を出して、物に選択を選ぶ。物を持たないと不便になると思いますが、本当にそうでしょうか。物を増やすことにより利便性の向上より、物を増やすことによりストレスの軽減の方が総合的に生かすという場合があります。利便性は追求するのではありません。なくても大丈夫というものは勇気を出して、物に選択を選んでください。必要最低限のものしか持たなくても、ないと不便なく生きていきます。所有を増やすことは悩む対象を増やすことになります。物なければ悩むこともないのです。子供を持たないという生き方もある。物に生き方は物に生きることではありません。夫婦の価値観によっては、子供を持たないという選択肢もあります。夫婦が納得しているなら、いつも素晴らしい生き方の一子供を必要としない夫婦もいるでしょう。結婚すれば子供を持つべきだという夫婦たちに加える必要はありません。夫婦の幸せの形はそれぞれです。それぞれが納得しているならそこに幸せがあります。持つ自由もあれば持たない自由もある。持たないことは悲しいことではありません。持つ自由もあれば持たない自由もあります。悩まない生き方をするなら持たない価値観を取り入れてみてください。持たないことでそれに振り回されることになります。幸せに必要なのはあくまで精神的豊かさであり、物質的豊かさではありません。物を増やせば悩むことも起きます。心の軽くなりストレスからも解放されるのです。持つことに執着しない。できるだけ持たないようにする。悩まない生き方をする30の方法。その後、完全な人間になろうとするから悩む。完全な自分を受け入れれば悩まない。完全な人間になろうとしないことです。完全な人間になるのは不可能です。もともと人間は完全な生き物です。誰でも苦手や弱点もあります。思い込みをすることもあれば、勘違いをすることもあります。ぼんやりしていたせいでミスをすることもあります。せっかく覚えたことも時間がかかれば忘れます。一生懸命頑張っても才能がないことには限界があります。見解は自分がいずれ自分がいることになってきます。このように何の人間が人もいないように完全な人間になろうとするのは不可能です。完全な人間になろうとすると弱いところに注意になります。まだまだできない。まだまだできない。まだまだできない。マイナス面から見てしまい、自分で自分を責めてしまいます。きちんとできないことに見返してしまいます。セルフイメージが下がってしまい、自信を喪失します。そんな自分も嫌になって、自己嫌になってしまいます。不完全な人間が安全になろうとするのは最初の時点で無理があります。完全な人間になろうとするのは悩むのです。完全な自分でよしと考えること。悩まない生き方をしたいなら、完全な自分を人間ですから、嫌なこともあれば、できないこともあります。思い込みをすることもあれば、勘違いをすることもあります。間違えることもあれば、度忘れをすることもあります。どんなに頑張っても、能力や才能の限界があります。完璧にはなれない、万能にはなれないと自分を許していきましょう。もともと人は完全な生き物ですから、能力も才能の限界があって当然です。もちろん、ミスや失敗が起きたことは反省が必要ですが、いつまでも予備をする必要はありません。反省が終わればさっと忘れ、また前を向いてやる限りでいい。完全を予想して受け入れればいいのです。どんどん完全な自分を入れていこう。苦手なことやできないことがあっても、自分を責めません。悪いことはない。人間らしいことはない。できる人もいないしはいない。くよくよしないで、楽観的に考えましょう。思い込みや勘違いがあっても、自分を責めません。仕方ない。うっかりすることもあるね。大丈夫、大丈夫。前向きに考え、完全な自分を入れましょう。能力や才能の限界を感じても自分を責めません。このあたりの限界がない。これは自分に向いていないことがない。自分の理解が深まったため、裏すぎるため自分の適性を知るためにすればいいのです。完全な自分を受け入れていきましょう。ネガティブ思考のアクションで自分の目に苦しまなくなります。余計なストレスから解放して気持ちも悪くなります。そういうことが自分の愛しを覚えてくるでしょう。人は完全な人間に好感を持ちますが、自分についても同じです。自分の完全さを認めて受け入れると、あたかみや人間味を感じて自分のことが好きになります。人間らしいが都心人生、心の安定ができないのです。完全な人間になろうとしない。完全な自分を受け入れる。悩まない方をする30の方法。失敗をしづらく悩む。バリスは悩まない。失敗は誰でもあるもの。失敗をしない人はいません。特に初めてのチャレンジはイメージがつかめなかったり、手には行動がわからなかったり、つまずくことでしょう。最初は失敗して当然と言います。大切なのは失敗した後の対応です。失敗との付き合い方は人生を大きく左右するポイントです。失敗を引きずるから悩む。失敗の後、落ち込んだまま引きずることがあります。自分が情けない。どうしてあんなことをしてしまったんだろう。あのことをしていればよかった。振り返っては落ち込み、くよくよしてはため息をつきます。一度だけでなく何度も思い出します。思い出すたびに辛い気持ちが辛くして、しばらく経ってはまた思い出します。これはよくありません。失敗を引きずるのは不能です。もう終わったことです。過去には戻れません。どうしようもないことを投げたところでどうしようもありません。失敗を引きずったことで建設的なことは一つもない。失敗するのはいいのです。引きずるのはいけないのです。失敗を引きずれば引きずるほど無駄に余裕してしまいます。貴重な余裕を消耗して自分の可能性を狭めてしまいます。頭の中では妄想が膨らんで何も動いていないのに精神的疲労が蓄積されます。気づけばどっとされているのです。失敗は過去の話です。終わったことは今更どうにもなりません。思い出したところで負の世界に陥られて、建設的なことは一つもありません。失敗は引きずるものではなく、場にするもの。失敗は引きずるものではありません。場にするものです。失敗したらまず反省をしましょう。冷静に振り返って客観的に自分の言動を見つめます。悪いことが見つかれば同じことが繰り返さないための方法を考え、具体策を立てます。ここまでできれば反省は終了です。失敗したことは過去の話をして、きれいさっぱり忘れましょう。失敗から学べて次に生かせばいいのです。失敗を場にすれば悩むことはない。失敗から学びをきちんと生かせば強力な場になります。失敗を場にすることで次に難しい心力に変わります。大きな気合につながります。失敗したら両手を挙げて喜んでください。失敗は成功の階段です。誰よりも早く失敗する人が誰よりも早く成功します。失敗しないように生きるのではありません。失敗との付き合い方を工夫するのです。失敗は引きずるのではなく、場にしてください。失敗を場にすれば悩むことはないのです。失敗をしたら引きずるのではなく、場に変える。悩まない生き方をする30の方法。その7、頭でできるから悩む。本音でできるから悩まない。頭で生きていませんか。頭で考えて見られた人生になっていませんか。それはいけません。頭でできると悩むことも増えます。もちろん人生では頭が必要になることもあります。私たちは人間関係の中で生きています。場を乱す必要を守るため、頭で接することもあるでしょう。交渉や話し合いではまず頭から相手の様子を変えながら行うことでもされていくことが多い。反対であっても頭上を賛成することがないこともあるはずです。頭は社会を生きていく上で必要な性質です。しかし、頭の乱用は要注意です。頭が乱れはいけません。頭が増えれば増えることを誤解されやすくなります。骨と頭のギャップが広がりすぎて、頭に苦しまれ悩むことも増えてしまいます。頭が増えると誤解されることが増え。頭は本当の考えを表現しているわけではありません。表向きの考えにすぎません。場をスムーズにすることを機会に優しい嘘をついている状態です。時には優しい嘘も必要ですが、何度も繰り返されると思わぬ方向に話が進んでしまいます。頭が足りないと周りの人はそれがあなたと誤解します。みんなは私のことを誤解している。本当に言いたいことを言えていない。私が本当に言いたいのはそうではない。本当のあなたと周りから思われているなら、その間でギャップが生じます。また、頭が足りないと表現的な再開話ができず、ただ深めていくことも難しくなります。人間関係に悶々とすることが増え、悩むことになるのです。本音できるは悩まない。悩まない生き方をしたいなら本音できるようにしましょう。本心から出たことを出しましょう。頭が読み解いた本当の考えを表現しましょう。もちろん、時には頭も大切ですが、必要最小限にします。本音できる言いたいは正直に言うということです。本音で話して、その自分を見せれば周りの人はあその自分がしても案内変わらないもの。本音を表現することで相手が驚かれることもあるでしょう。自分にとって普通のことでも相手が不思議や非常識に映ることもあります。相手はあなたはそういう人なの。変わった案内がないと驚かれるかもしれませんが最初だけです。しばらくすればキャラクターを理解するようになります。その自分がしても案内変わらないものです。ユニークな案内を持っていてもそれを表現し続けているうちに個性として認識されていきます。一旦キャラクターを理解すればあとはスムーズです。少しきついことを言っても相手に受け入れてもらいやすくなります。独特の案内を言ってもあなたらしいねと思われるようになります。理解してくれる人も現れます。 最初の相手のみ。本音で生きることであなたが最初のみでしょう。それはそれでいいのです。引き止める必要もいかける必要もありません。そのままにすればいい。残った人たちを仲良くすればいいことです。本音であれば相性のある淡い悩みがあるので大切な人に集中できます。本音で生きると毎日が楽になる。本音で生きると正直な意見も言えるようになります。やりたいことをやるようになるので毎日が楽しくなります。近づく人は最初がはっきりして理想的な人間関係が築かれます。ありのままの自分を表現できるので心が圧倒に苦しむことがなくなります。時には辛いこと、大変なこともありますが、自分と向き合った結果なので納得した人生を歩みます。素の自分を出して生きることは尊いことです。どんどん自分らしい道を歩んでいきます。毎日が楽になるのです。ただ前で生きるのではなく、本音で生きる。悩まない生き方をする30の方法。その8、相手を変えようとするから悩む。自分が変われば悩まない。相手を変えようとしないことです。人とトラブルになった時、相手に変わってほしいと思うことがあるでしょう。相手のことに問題がある。相手のことを直してほしい。きちんと改善してほしい。相手さえ変わってくれば問題は全て解決する。異なる対話に相手の悪いところが何かと直してほしいと思うもの。トラブルの原因は他人なら相手に変わってほしいと思うのも当然です。しかし、ここに注意点があります。相手を変えようとすると間違いなく悩むことになります。相手を変えようとするのは良いことではない。相手を変えようとするのは良いことではありません。性格を変えるものです。自分の性格を変えるのは自分ですが難しいのにどうやって人の性格を変えるでしょう。不可能ではありませんが、極めて難しいと考えているでしょう。条文なんです。現実的です。相手を変えようとしてもこのようにいかなくて当然です。条文なんと言ってはこのようにいかなくてやります。どうせあの人の悪いことを直せるだろうと悩んでしまいます。相手を変えようとしてもうまくいくとはありません。むしろうまくいかないことの方が大半です。相手を変えようとすれば余計な反発が生まれます。相手は何が何でも変わらないと意地になってしまうかもしれません。まさに生まれますますトラブルにされようとするでしょう。悩みが出ることが増えることになります。相手を変えようとするから悩むのです。自分が変われば悩まない。相手を変えようとしないことです。自分が変わればいいのです。相手を変えるのはコントロールできませんが、自分が変わらない自分次第です。例えば相手の言葉遣いを直したいなら、自分の言葉遣いを直してください。無関係に思いますが、関係があります。どんな時も丁寧な言葉遣いを貫きましょう。あなたが丁寧な言葉遣いをすれば、それについて相手の言葉遣いが丁寧になっていくでしょう。人間関係は絡むの法則があります。相手を変えようとしても変わりませんが、自分が変われば相手も変わります。どうしても相手が変わらないなら、近づかなければいいことです。距離を置いたり接触回数を減らしたりです。あまり変わらないようにすることなら、自分の努力で実現できます。仕事の都合で難しい場合もありますが、最低限の接触程度ができるでしょう。無理に変わることはありません。きちんと挨拶してしようから大丈夫です。自分も嫌なのしないと考えてみ。相手に問題があったとしても、自分は悪くないとは言いません。自分を振り返ってみてください。自分も嫌なのしないと考えてみましょう。冷静に振り返ってみると、自分も何かの批判されたかもしれません。自分も最大の態度をしていたかもしれません。知らず知らずのうちに誤解を招くような言葉遣いをしていたかもしれません。自分も批判されたら人のことは言いません。すぐ反省してきちんと改善しましょう。自分の行いが悪い、こうすればいいねと冷静に受け止め、きちんと改善するだけです。自分が変わろうとすれば自己成長にもつながります。悩むことがなくなるので成長にもつながるので一石二鳥です。相手を変えようとするのではなく、自分が変わる。悩まない生き方をする30の方法。その9、物に向かいをかけるから悩む。頭に向かいをかければ悩まない。悩まない生き方をしたいなら物に向かいをかけることに注意しましょう。物に向かいをかけると悩むことが増えます。置き場所や保管場所のことになります。一番見事なことになります。修理やメンテナンスのことになります。高価で高級なものであることがデリケートになってしまい悩みが増えます。気づいたらどうしよう。盗まれたらどうしよう。セキュリティ対策はどうしよう。高価で高級なものであることを悩むことも増えてしまいます。物に向かいをかけると帰って悩むことが増えるのはピンクです。頭に向かいをかければ悩まない。悩まない生き方をするためには物に向かいをかけるのではありません。頭に向かいをかけましょう。頭脳に通すということです。頭に向かいをかければ知識や知恵が身につきます。知識や知恵はどんなに増えても邪魔になりません。頭の中に保管されるため置き場所に悩むことはありません。正々堂々に悩むこともありません。物は違って冷めたり気づいたり壊れたりすることがないので安心です。頭の中にある知識や知恵は完全なセキュリティが確保されています。世界一のどこでも頭の中にある知識や知恵は盗めません。自分から話さないかに盗みされることもありません。しかも大変便利です。頭に向かいをかければ知性と教養が身につき賢くなります。賢くなればトラブルを防止できます。たとえトラブルが発生しても知識と知恵があれば解決もスムーズでしょう。不思議なことですが、頭に向かいをかけていると教養まで宣伝されていきます。世の中のことを見通せるようになるので、厳しい確信になるのです。頭脳を通すのは自然の説理。人間は地球上で最も頭脳が発達したいものです。最も頭脳が発達しているのですが、頭脳を通すのは自然の説理です。頭に向かいをかけていきましょう。頭脳を通して知力を鍛えていきましょう。たくさんの読み、たくさんネタを見て、いろんな知恵を予防しましょう。学校の勉強だけでなく、興味のあることはどんどん積極的に学んで見つけていくことです。知恵のための知識ではなく、生活や人生に役立つ知識を見つけてください。頭脳に通することも自分なりの一つです。頭脳に通してすることを強くな鍛えられ、知性と教養が身につきます。人間性が見られ、生き方が宣伝されます。頭に向かいをかければ将来きちんと回収できる。物として残らないのでもったいないように感じるかもしれませんが、誤解です。知識や知恵は一定数字の方では稼ぐ力になります。稼ぐ力が高めば頭に投資したお金は将来きちんと回収できます。元を回収できるだけでなく、上手になります。タイムラグはありますが、投資した金額より大きく返ってきます。頭に向かいをかけることは成功するための必要条件です。物ではなく頭に向かいをかけていく。悩まない生き方をする30の方法。その10、愛されようとするから悩む。愛そうとすれば悩まない。愛されようとしていませんか？多くの人から愛されたいと思っていませんか？残念ですが、愛されようとすると悩むようになります。愛されようとすると相手から気に入ってもらわなければいけません。相手からされ求められる必要があります。しかし、ここが難しい現実があります。往々にして愛されようとすると人間関係がおかしくなります。自分の価値を認めてもらわなければいけません。相手から気になる要求もらわなければいけません。相手の気分を愛さないように注意しなければいけません。いつの間にか尽くすという状態に陥るでしょう。気を使って相手に自分らしく生きられません。相手に合わせた場合には生き方の時間で自分を見失ってしまいます。しかも、これだけ頑張ったことで相手があなたを愛してくれる保証はありません。世の中にはいろんな人がいます。あなたと愛してもいれば、あなたは愛してもいます。もともと、あなたは愛してもいれば難しいことです。アプローチが頭にすることはよくあります。また、愛してほしいという姿勢になると、皆さんも愛がされます。愛を得た態度は、ガスガス社会になりやすい。相手は嫌な、怖い、気持ち悪いと驚き、言いたくなります。これではアプローチが頭に残るだけです。愛されたいのに愛されないという状態になります。愛されようとすることを変えて愛されなくなるという深い現実になります。だから悩むのです。愛そうとすれば悩まない。愛されようとするのではありません。愛そうとするのです。愛する行為はこちらの都合で完了します。こちらの愛は 100% 達成です。自分ができる範囲で行動するだけです。自分のタイミングでアクションを起こすだけです。自分の相手を愛すことで目的が達成です。だから悩むことがないのです。見返りを求めない。相手を愛すると大切なことがあります。見返りを求めないことです。私が愛しているのだから、あなたは私を愛してほしいというのはよくありません。見返りを求めたら、偽りの愛です。純粋な気持ちで相手を愛しているわけではありません。不純な動機が混ざっています。純粋な気持ちで相手を愛し続けます。愛情を注ぎ続けます。見返りを求めないからこそ無償の愛です。優しくするのも相手を愛することの一つ。相手を愛すると、両表現の一つになりますが、誤解です。優しくするだけでいいのです。優しくするのも愛情表現の一つです。優しい言葉をかけましょう。優しい態度でしましょう。見返りは求めず、ひたすら優しくしていけばいいのです。あなたが優しい心が伝われば、相手は温かい気持ちになるでしょう。摩擦や衝突などに人間関係がスムーズにいきます。無償の愛を注ぎ続けることで相手からも愛されます。愛されようとされない。見返りは求めず、純粋に愛を与え続けていく。悩まない生き方をする30の方法。その11、暇だから悩む。忙しくしていれば悩まない。人は考えがしてある。17世紀の観測学者、タスカルの言葉です。しかし、人は植物の名前です。水に入る月に誰かの連想です。人間は自然の中で一本の足のように弱い存在から考える能力を持ったこと存在であるという意味があります。思考の大事さを説いたことであり、大変有名な例です。考えることは素晴らしい能力ですが、として自分に向かうことがあります。暇だから悩む。考えがしということの通り、人は少数生き物です。地球上で最も高度な生物生き物でもあります。脳が発達しているため、生存競争を続き、人類は地球上で最も繁栄する生き物となりました。そういう暇があると、よくも悪くもいろんなことを考えてしまいます。大切なことを考えないですが、余計なことまで考えてしまうと厄介です。過去を振り返り、後悔を思い出しては悩みます。今のことを考えては、余計な不安や心配をするようになって悩みます。自分のこと、友人のこと、仕事のこと、家族のこと、将来のこと、暇があると、いろんなことを考えてしまいます。それゆえに悩みます。考えなくてもいいことまで考え始め、一人で悩み苦しむことになるのです。暇があると、ため息が止まらなくなります。忙しくしていれば悩まない。 悩まない生き方をしたいなら忙しくなってください。もちろん、やみくもに忙しくなるのではありません。建設的、生産的なことに忙しくなりましょう。仕事や伝統に忙しくなりましょう。スポーツに忙しくなりましょう。やることに集中して忙しくなってください。やることをやること、人生の目の前に進んでいきます。忙しくしていれば余計なことを考えないで済みます。適当な緊張感によって嫌になります。集中力も発揮して仕事が働きます。仕事に集中すればしっかり頭が働いて解決策も決めます。趣味や遊びに忙しくなっても OK。仕事に入ったことはありません。趣味や遊びに忙しくなっても OK です。充実感、幸福感、創意最上という意味では有意義なことです。楽しみに没頭している間は幸せな時間が送れます。楽しんだ後は気持ちのいい作用を感じることができるでしょう。充実した時間を送って忙しくしていれば悩むこともないのです。やることに忙しくなって余計なことを考えないようにする。悩まない生き方をする30の方法。その順に、MUS にできるなら悩む。WA にできるなら悩まない。悩まない生き方をしたいなら MUS に注意してください。MUS を訳すと、何もしなければいけないということです。もちろん、私たちの生活ではしなければいけないことがあります。効率は守らなければいけません。部屋の支払いは掃除をしなければいけません。食べていく紙は稼がなければなりません。与えられた仕事は責任を持って果たさなければいけません。しなければいけないことはあって当然のことです。では、何が重要なのかというと、MUSC の割合です。生きていく上で MUSC があるのは仕方ありませんが、MUSC からには財務があります。MUSC の割合が大きくなるにつれ悩むことも増えます。MUSC には義務感や強制感があるからです。MUSC には義務感や強制感がある。仕事をしなければいけない。勉強をしなければいけない。人生を頑張らなければいけない。MUSC には強制感があり、やらされているような感覚を覚えます。不便で不自由で、臭いで繋がれているような感覚が生じます。今度はやりたくないが仕方なくしているという感じがあります。早く終わらないかな、うまくやりたいかな、なんとかサボることはないかなと悩んでしまいます。今度はやりたくないのにやらなければならず、心の葛藤に悩んでしまいます。MUSC には心の高揚感がありません。高い気持ちになったり、ワクワクして心が踊ったり、楽しさがようになったりすることがありません。MUSC が中心になった生き方をしていると、毎日がストレスになり、生きていくのが辛くなります。MUSC は内閣的に動機づけをするでしょう。もともとやりたくないことなので、何か報酬や見返りがないとなかなか頑張れません。WAND できれば悩まない。悩まない生き方をするなら WAND を大切にしましょう。WAND とは、学びしたいということです。自分がしたいことをしましょう。欲している、興味がある、近づけたいということです。WAND を大切にすると、内閣的に動機づけがスムーズです。もともと興味関心のあることなので、そこから報酬を与えなくても、意欲的になります。意欲的になっていることは、自然と集中して、成長も早くなります。WAND できると、失敗も乗り越えられます。WAND に開いたパワーによって、根気が上がります。WAND の気持ちは、気力や精神力に転換され、困難になっても乗り越えやすくなります。WAND できると、自分に対して素直になるので、魅力的になります。正直な自分でやります。意欲のままに行動でき、ありのままの自分を表現できます。WAND できると、ワクワクすることが増えるため、毎日を楽しめるようになります。笑顔と感動が増えて、人生が笑いになります。できるだけ、MUSC を増やし、できるだけ、WAND を増やしていく。あなたの WAND は何ですか？やりたいこと、興味のあること、好きなこと。WAND は自分から近づきましょう。ビジネスでも、プライベートでも、WAND を大切にしてください。仕事が億劫とはいえ、全てが幸いではないでしょう。億劫な仕事の中でも、WAND があるはずです。それを見せ、後ろにあるのです。日常から MUSC を全部することはできませんが、減らすことができるはずです。できるだけ、MUSC を増やし、できるだけ、WAND を増やしていきましょう。MUS にできると、苦労と我慢が増えて、ストレスの多い人生が待っています。WAND できると、喜びと楽しみが増えて、楽しくやる人生が待っています。しなきゃいけないではなく、したいという気持ちを大切にすることです。MUS にできるのではなく、WAND できる。悩まない生き方をする30の方法。その13、お金がないから悩む。お金があれば悩まない。お金がないから悩みます。毎日のことが起こったとき、お金がないと苦労することになります。お金がないと何かが不便です。お金がないとできないことが増えます。私たちは資本主義社会の中で生きています。資本主義社会においてお金は手続きと同じです。お金という名の手続きが社会の中をぐるぐる固めていっています。そのためお金がないと不便な生じます。食べ物も着物も住むこともお金がないと困ります。遊びも趣味も困ります。お金がなくても好きなことはできますが全力で打ち込みません。制限がかかったり苦労が生じします。ちょっとしたプレゼントを送ることが抵抗を覚えます。生活全般においてお金がないと困ります。お金がないと健康で無駄的な最低限の生活を送れなくなります。人生で何とかするしかなく余計な手間がかかります。お金がなくイコール人生になると言っても過言ではありません。お金がないとお金がないことも悩む。お金がないとできないことが増えて悩んだではありません。お金がないとお金がないことも悩みます。心の中でお金がないお金がないと無事を続けることになるでしょう。不安で落ち着かず常にストレスを感じ続けることになります。お金がない苦しみは今の心臓の痛さがあります。体は悪くもありませんが、変な気や汗をかき、息苦しさを感じ、気分が悪くなるでしょう。目の前が真っ暗な感じで生きている心地がしないのです。貧乏は病気のような苦しさがある。貧乏は病気ではありません。病気ではありませんが、病気のような苦しさがあります。貯金が少ない状態は重い病に苦しんでいるようなもの。いつも不安で心が苦しくて、冷や汗をかくことになるでしょう。ちょっとしたことにも旅館に怯えるようになります。小さなトラブルが起こっただけでお金がないのに同士を動揺してしまいます。貯金がゼロなら一刻も早くお金を貸さなければいけません。お金はこれに存在する最も便利な道具。もちろん世の中はお金が全てではありません。愛や友人などお金で買えないものはありません。だからといってお金は役立たないものではありません。むしろお金です。お金は便利な道具です。この世に存在する最も便利な道具です。私たちが生きている世界は資本主義社会です。資本主義社会の中ではお金は絶大なパワーを持っています。食べ物も着物も住むこともお金があれば困りますが、お金があれば大半は解決です。欲しいものの 99% はお金で買えるはずです。お金があれば悩まない。お金があれば自由になります。お金でほとんどのことが解決するようになります。お金があれば不便を減らせ、できる方が増えます。買いたいものを買い、やりたいことができます。好きなものを買いたい、自由に遊びたい、贅沢もできたりします。長い距離も短時間で移動できます。プレゼントを受けることもなくなります。一人ではできない仕事もお金があれば大丈夫できます。ストレスがあってもお金があればスムーズに解消できるでしょう。手柄や病気をしたとき適切な治療を受けることができます。命の危機に直面してもお金さえあれば一命を取り留めることになります。お金で全てのものを買い分けではありませんが、世の中のほとんどはお金で解決しない現実があります。お金があることはありません。お金があることができることが増えるため悩まなくなります。目安は年収分の分。一定の貯蓄を作りましょう。ただお金で最後お金。もちろんお金を借りてからではありませんが、一定の貯蓄は必要です。貯蓄はまさかの役目を果たします。お金持ちになる必要はありません。一定の貯金でいいのです。目安の貯蓄として年収分の分です。年収分の貯蓄があれば十分とは言えないまでもひとまず安心と言えるでしょう。お金はあんまり最初のこと。お金はあんまり最初のことです。お金はイメージを持っている人がいますが、それは誤解です。お金は生きていく上で欠かせないものです。不便になって余計な苦労をしなくて済みます。お金を指定するともはや生きていくことができなくなります。お金は指定するのではなく肯定しましょう。お金を嫌いなのではなく好きになりましょう。お金があれば悩まないのです。お金を肯定して年収分の貯蓄をする。悩まない生き方をする30の方法。その14、理想に固執するなら悩む。上手な強制は悩まない。あなたには理想がありますか？理想の分、理想の相手、理想の夢、理想の住まい、理想の暮らし、理想の人生、理想の仕事、理想の職場、理想の会社、理想の仲間、理想の副生活、理想の子育て、今は理想があって夢や希望を抱いているでしょう。こんな風になったらいいなという理想があってモチベーションになっているでしょう。もちろん努力によって実現できることがあります。理想の相手であれば努力によって実現できる可能性があります。運動と食事制限で無理なのを知れば理想の体型を実現できる可能性があるでしょう。筋肉質の体型になりたいなら筋トレに取り組むことで理想の達成も可能ではないはずです。しかし、どんな理想も努力すれば必ず可能と思っているわけです。時間やお金の制限もあれば能力や才能の限界もあります。そもそも理想が高すぎて手が届かないこともあるでしょう。理想に固執していると時間とお金、能力が足りすぎてしまい、忙しい状態になります。叶わない夢を信じて天と追いかけているようなもの。世の中にはどうしても叶わない理想もあります。努力が報われるとは叶わないように理想が叶うともかりません。いざ理想を実現しても現実的に難しいことがあるのも事実です。正しい理想はもはや叶わない夢もない。正しい理想は無謀な挑戦です。もはや叶わない夢もないです。理想と現実のギャップがまず悩み続けることになるでしょう。どうしてうまくいかないのと自分のせいでことになるでしょう。理想に固執すると人生の無駄遣いがまでどんどん大きくなります。時間とお金、労力といった貴重なリソースを食いつぶすことになります。あるとき思わず失敗しようかなことになるでしょう。大切な人を失うことになったり、ただの借金を背負うことになったり、などの結果を出すこともあります。こんなはずではなかったと後悔することになります。理想があるのは素晴らしいことですが、固執するのはよくありません。現実的に考えて、実現は難しそうだと気づいたら、上手に乗り合いをしましょう。妥協するということです。大切なことは上手な妥協をしない。上手に妥協しましょう。妥協という言葉のイメージを持つ人もいるかもしれませんが、誤解です。負けることもなければ恥ずかしいことでもありません。妥協とは現実を見合って上手に生きる知恵です。 悩まない生き方を実現するための手段です。理想のすべてを諦めるわけではありません。理想の一部を諦めるだけのことです。上手に形成すれば一部を諦めるだけで済みます。完全に諦めるのはできなくても一部を諦めることができるはずです。いい意味で諦めも大切ということです。理想に固執して悩み続けるためには上手に現実を見合いをせた方が悩みから解放されます。上手に形成することも一つのスキル。上手に形成すればベストは無理でもベターを実現できるでしょう。必要な時間とお金、労力だけでストレスも小さくなります。目標を下げることで達成しやすくなります。余計な考えをしてください。自分の限界を受けて現実を上手に見合いをせていきましょう。悩まない生き方をするなら上手に形成することができません。これでいい、これで十分と納得できればストレスから解放されます。上手に見合いをせれば悩むことがなくなります。上手に形成することも一つのスキルです。理想に固執するのではなく上手に見合いをせていく。悩まない生き方をする30の方法、その15、離れたままなら悩む、近づいてみれば悩まない、分からないことがあったときどうするかです。分からないことがあるにもかかわらず、離れたままで解決しようとしていませんか。離れたままでは悩みの解決は難しい。なんだろう、はっきり見えないな。離れたままではぼんやりしてよく見えません。形がはっきり分からず抽象的に見えてしまいます。見間違えるかもしれません。はっきり見ないことにストレスを感じ、だんだん嫌いが募ってるでしょう。視力検査のようなものです。離れたままではよく見えず、よく見えないから悩みも解決されません。近づいてみれば悩まない。近づけばいいのです。分からないことがあったら近づいてみましょう。近づくことに高度な能力や難しいテクニックは不要です。必要なのは行動です。誰でもできることです。シンプルに近づくというアクションを起こせばいいのです。例えば、大学診断のことで悩んでいる状況があるとします。今と、この大学があるものの本当にふさわしいのか確信が持てなくて悩んでいるとしましょう。このようにインターネットで評判を確認したりしても、いまいちピンとこないことがあるでしょう。イメージは悪いものの決定打にかけることが進められません。そんなときは、オープンキャンパスを利用すればいいのです。自分から大学に出て、校内を直接見てみて、雰囲気を感じております。近づくと、そこで校舎や学生たちの雰囲気が分かります。書籍やインターネットだけでは分からない具体的なことが分かります。頭の中で悩ましていたものがクリアになります。その大学で学ぶ自分の姿をイメージできるようになるでしょう。その大学に進学すべきかはっきり分かるようになります。就職活動で悩んでいるとします。就職活動中でどの会社で働こうか悩んでいる場合になるとしましょう。こうしたことも近づくというアクションが有効です。分からないことがあれば、OB、OG 顧問や会社説明会を通して近づいてみましょう。現場で働いている人の話は一時情報です。そこで働く本人から話を直接伝えることで近く働く方、職場の雰囲気などが具体的に分かるでしょう。書籍やインターネットでは得られない貴重な情報を入手できるはずです。近づくポイントは具体的に知る行為。近づくポイントは具体的に知る行為です。手や足を動かして物理的に近づいてみてください。近づけばもやもやしていた気になります。近くが不安になって、はっきり見えるようになります。視力検査ではどんなに視力が弱い人でも視力検査上に近づけば見えるようになりますが、人生も同じです。頭が悪いか、どうかが何かと対象に近づけばはっきり見えて具体的に分かるようになります。判断材料があると正しい決断ができます。近づいてください。物理的に近づけばいいのです。対象がはっきり見えて、こうすればいいという方向性も見えてきます。近づいてみれば悩まないのです。分からないことは近づいてみる。悩まない生き方をする30の方法、その16、考えるから悩む。考えれば悩まない。考えてはいけません。もちろん考えるのはいいのですが、普通に考えるだけでは不十分です。大切なのは思考の深さです。普通に考えていては過去にはできません。表面的な部分しか見ることができません。最後まで思考を聞かせることができません。注文3万になるので思考に集中できません。本気で考えていなければいいチームやアイデアも決めません。浅い思考では浅い結論しか出ません。運が良ければ悩みを解決できるかもしれませんが、あくまで運次第です。普通に考えるだけでは悩みも解消されません。考えるだけで分からないままです。考えれば悩まない。考えるのではありません。考えるのです。考えれば雲を作ることができます。どんな悩みであろうと、どんなに広い雲であろうと、まず雲の上には晴天が広がっています。美しい青空が広がっています。悩みも同じです。これだけ大きな悩みであろうと、どんなに難しい悩みであろうと、考えればその先にはすっきりした世界が広がっています。必ず解決方法が見つかります。悩みが解放された美しい世界が広がっています。考えて、考えるのではなく、考えてみてください。たっぷり時間をかけて考えましょう。徹底的に確認して考えましょう。きちっと知恵を想像させ、知力の全てを知ってください。浅いところで終わりにするのではなく、じっくり突き詰めて考えることです。いろんな可能性を探ってみてください。解決の手段が見えてくるまで、思考に集中しましょう。なかなか結論が出なくても諦めません。必ず何かいい方法があると信じることで、潜在的な能力を発揮できます。表面に惑わせず、本質を見ます。しっかり脳を使って頭から見えないことを考えましょう。紙に書き出して考えることも有効です。目に見えた人生はより具体的に考えられるようになります。図上にしてみると、他者の力によって複雑だったことが簡単になります。考えることで素晴らしい結論に到達できる。考えて、考えていく。考えれば、これだ。という概念が見えてきます。レスポンサーが見つかることもあれば、奇跡のアイデアが閃くこともあります。考えるには全員した結論なら間違いありません。他のと思えるようなことでも、一つのアイデアで可能になることもあります。考えることで素晴らしい結論に到達できます。考えるのではなく、考えていく。悩まない生き方をする30の方法、その17。できないことをやろうとするから悩む。できる人にないでは悩まない。できないことをやろうとしていませんか。それはいけません。できないことはできません。無理やり頑張るとストレスの話に直面するでしょう。人には決定があります。能力の限界もあります。できることもあれば、できないこともあ一人の時間は24時間です。何をどうやっても個人の時間の終末は可能です。事務所の力は限られているもの。できないことをやろうとすると、壁にぶつかって前に進めなくなり悩むことになります。運に頼って仕事をするのは一種のギャンブル。一人で頑張ったとしましょう。一人で頑張った結果、うまく達成できてしまうこともあるでしょう。タイミングが良かったり、偶然のチャンスが良かったりです。素晴らしい奇跡に恵まれることもあるはずです。しかし、それは運が良かっただけのことです。毎回こういうことではありません。容易に再現できることは必ず安定性がありません。運が良ければできてしまうこともありますが、実際は滅多にありません。運に頼って仕事をするのは一種のギャンブルであり、懸命なことではありません。時間がかければできることもあるでしょう。コツコツ仕事を続けることで結果が蓄積されていけば、いつ何をすることでしょう。もともと努力があれば長期的な努力も得意なはずです。素晴らしい時間に聞こえますが、だからといって懸命とは言えません。一人で時間がかければできることだとしても注意してください。膨大な時間がかかってしまいます。納期に間に合わない可能性が高くなります。全て一人で抱え込むと、大変な負担を取り込むことに途中で挫折する可能性も高くなります。どんなにいい仕事も刺激に間に合わなければ0点です。業界に響き一番に影響します。刺激のある仕事ならまず刺激を守ることが大事です。できないことをやろうとするのは得策ではありません。考えてみれば当たり前のことです。私たちはいつの間にかできないことをやろうとしている状況が少なくなりません。苦手なことが普段より大きなストレスも感じて使いやすくなります。できないことをやろうとするから悩むのです。できる人に見ないすればいいのです。あなたができないからといって誰もできないとはありません。あなたのできないとは誰かのできるです。あなたにとって難しく厄介なことであっても得意な人にとっては挟んでしまいでしょう。できる人に見ないすればさらに問題が解決します。余計な悩みは捨てる。できる人に見ないすれば厄介なのがプライドです。プライドが邪魔して人に見ないしにくいこともあるでしょう。ここが正念場です。プライドは捨ててください。それは余計なプライドです。お願いするのは恥ずかしいと言っている場合ではありません。プライドの年下に定裁や世間体にこだわったりして何でも自分で行うのはよくありません。大切なことはあくまで仕事を完了させることです。始めてもしょうがありません。定裁にこだわる必要もなし。できないことは素直になってできる人に見ないしましょう。できないことはできる人に見ないすというルールを頭に立つ人にその通り実行してください。費用が費用がかかるとしても安いものです。前向きに考えてください。自分はできないことがお金を出せば解決するのですが、便利で素晴らしいことです。人に見ないということで自分の時間に余裕がなります。できないことはできる人に任せ、自分は得意なことに集中しましょう。理想的な運用が実現します。質とスピードの両方を実現でき、最高の結果を発揮できるのです。できないことは自分でやろうとせず、できる人に見ないです。悩まない生き方をする30の方法、その18、問題を放置するから悩む。解決すれば悩まない。問題を放置していませんか。先送りしていませんか。面倒なことがあれば、見た目に触れて放置したくなるでしょう。やりたくないことがやり直す、先送りをしたくなるでしょう。やっかい問題であることを得意な気持ちになるもの。頭の片隅でいつ何とかしないといけないと思いつつ、なかなか思い越しがありません。具体的なアクションを起こさないまま時間が過ぎていくばかり。心当たりならば要注意です。問題を放置するのはよくありません。悩みの際はストレスの場合。問題がそのままになっていると断るために悩まされます。悩むのはストレスの場合です。悩みによるストレスによってじわじわ疲労が蓄積されていきます。問題を放置したところで解決されません。問題は依然として存在します。緊張のようにあなたの行き先についてはあるでしょう。問題を放置している限り、永遠と悩まされ続けることになります。むしろ悪化していくことも少なくありません。 最初は小さな問題であっても時間が経つにつれて悪化していき大きくなっていくでしょう。小さな亀裂は放っておくとだんだん開いていくように小さな問題も放っておくとだんだん大きくなります。楽勝の問題であっても闇雲に放置しているとどんどん腐っていき大問題に発展していきます。解決すれば悩まない。大切なことは解決です。問題と誠実に向き合って決着をつけてください。問題を解決するということは悩みの発生源を待つということです。悩みの発生源を待つのは妄想に悩まされることになります。解決すれば社会が不利になって遠くまで見渡せるようになります。行く手を阻むものがなくなって駒を進められるようになります。時には妥協せることない状況もあるでしょう。妥協が必要なら妥協しましょう。必要な妥協は恥でも負けでもなく未来につながるアクションです。解決すれば心が軽くなって気持ちもすっきりします。悩みの範囲が消えることでストレスの範囲が消えます。正常な自分を取り戻すことで本来のパワーが湧いてくるようになります。問題は大きくするものではなく解決するもの。問題は大きくするものではなく解決するものです。当たり前のことは当たり前にするだけです。放置しそうになったら自分に無事を打ってください。厳しく一括して気合を入れましょう。逃げてはいけない。目を逸らしてはいけない。問題と向き合ってきちんと解決しようと。解決すれば問題が消えます。時間や労力がかかるかもしれませんが、大変なのは一度だけです。きちんと解決できれば再び苦しめることになります。解決すると決めたらできるだけ早くになろう。解決すると決めたら今すぐ解決に取り掛かりましょう。徐々に完全な解決はできなくても解決の場合に何かできることがあるはずです。小さなことでもいいので解決につながるアクションを起こしてください。逆のステップがあるなら一度ステップが増えるはずです。できるだけ早く解決することはありません。解決すれば悩まないのです。問題は放置せずきちんと解決する。悩まない方をする30の方法。その19。一時的な解消なら悩む。根本的な解消すれば悩まない。問題が発生したら解決が必要です。ただし解決ができればいいわけではありません。大切なのは一時的な解消か根本的な解消かです。問題解決の良しによってその後の悩む悩まないが決まります。一時的な解消を安心してはいけない。問題が起こった時早く解決したいと思うもの。早く何とかしたい。早く問題を解決したい。1分1秒でも早く解決したい。ここでよく大事なことがあります。早く問題を解決したい気持ちが強いとスピードを優先した対処になりやすい。急がない時間や労力のかからない方法で解決しようとする傾向があります。ここが要注意です。往々にして手間暇がかからない対処は一時的な対処になりやすい。その場所にも対処になりやすいのです。一時的な対処は必ず再開する。一時的な対処はよくありません。一時的な対処は今は応急処置です。急な処置のための間に合わせの対処です。一時的な対処は本当の解決になっていないためいつ再開します。忘れた後に再び問題が繰り返します。再び慌ててしまい同じように一時的な対処で済ませてしまいます。再開するためにどうしようどうしようと悩むことになります。解決を再開することになり、悩むことになります。手間も時間もかかって無駄が多くなります。根本的な対悩まない生き方をしたいが根本的な対処が大切です。問題が起こった時、一時的な対処ではなく根本的な対処をしてください。根本的な対処は問題の原因を解き明かすことになります。きちんと根本的な対処ができれば再発することはありません。一度苦しむだけで済みます。一度きちんと根本的な対処ができれば二度と同じことが起こる心配がなくなります。一時的な対処をすることができるのですが、それで安心しないこと。一時的な対処が禁止というわけではありません。スピードが最優先で一時的な対処ができている場合もあるでしょう。もちろん一時的な対処をすることができるのですが、それで安心しないことです。余裕ができた時にきちんと根本的な対処をします。トラブルが申請しているうちに根本的な対処ができれば問題が再発することはありません。根本的な対処には手間暇がかかることもなくなります。一時的な対処ではなく根本的な対処を強くすることです。根本的な対処には問題が起こったとき、一時的な対処で安心しない。きちんと根本的な対処をする。悩まない生き方をする30の方法。その20。変化を恐れたら悩む。変化を楽しめば悩まない。変化を恐れると悩むことも増えます。世の中は変化の連続です。常に世の中は変化しています。今この瞬間も世界のことが新しいものが生まれては古いものが消えています。変化を恐れていると世の中の内側についていけません。変化を拒んで現状維持のままでいると知らないことが増えます。分からないことが増えると、ますます変化が分からなくなる時間に陥ります。どんどん世の中のことが分からなくなり、世間から取り残されてしまいます。世間から取り去ったような気分になり、悩むことが増えるのです。新しいことに挑戦できないと何か自分になりません。変化を恐れていると新しいことも挑戦できないと何か自分になりません。何か自分になりません。心が遠くしむことになり悩むことが増えるのです。変化は恐れるのではなく楽しむことが大切。変化を恐れるではありません。変化を楽しみましょう。変化を楽しめば世の中の内側を受け入れるようになります。新しい情報が吸収でき、新しい話題もついていけるようになります。頭が柔らかくなって素直に新しいことを学びます。変化することをエンターテインメントと考えましょう。遊びや娯楽として考えれば心が踊り始めるでしょう。ワクワクする気持ちが高まって一歩踏み出す勇気になります。心が達成させやる気や元気も出てきます。世の中の変化に合わせ、あなたも変化していこう。新しい情報は積極的に吸収していきましょう。定期的にニュースを確認して世の中のことを理解していきましょう。何だろうということの声を大切にしましょう。好奇心には記憶力と吸収力も高める作用があります。気になることならどんどん吸収していくので成長はもちろんのこと変化に適応もありますハンカリを学ぶのもおすすめです。ハンカリは全ての変化を知る機会の方法です。適当に学んでいると新しいもの、面白いもの、珍しいものが目に飛び込んでくるでしょう。ハンカリを歩きながら流行を肌で感じていけば楽しみながら変化を吸収していきます。新しい商品やサービスは興味を持って試してみましょう。新しい感覚を味わえるでしょう。新しい世界を知ることができるでしょう。その人も失敗しても無駄ではありません。挑戦できた、変化ができた、新しいことを知ることができたという点では意味があります。お金が必要になりますが、授業料と考えれば納得できるでしょう。世の中の変化に合わせ、あなたも変化していきましょう。世の中が変わっていくのですから、あなたも変わっていくことが大切です。変化は恐れるではなく楽しむものです。変化を楽しめば世の中から取り残されることはありません。変化は恐れるではなく楽しむ。悩まない生き方をする30の方法。その11。身を張って生きようとするから悩む。自然体でいければ悩まない。何回も迷うと高級なので仕方ありませんか。自分の欲に近い気持ちは何でもあるのですが、ここに注意があります。身を張ればあることを悩むことも増えてしまいます。なぜ身を張って生きようとすると悩むのか。返事する必要が出てくるからです。返事するのは大変。一社演じるのは簡単でもずっと演じ続けるのは大変です。弱い自分を隠さなければいけなくなります。自分の少々の面が多くなります。立派でかっこいいところから見せられなくなり、気づかることが増えてしまいます。いつも一生懸命の姿を見せなければいけなくなって悩みます。やりたくもないことをやらなければいけなくなって悩みます。暗記やればいいのですが、声を消すのは本当に大変です。長期にやることを肉体的にも精神的にも消耗してしまいます。一旦かっこいいイメージになると、これはこれで大変です。イメージを壊さないため演じ続けなければいけなくなります。いつも背伸びをしなければいけないので疲れます。そうにすることができずストレスがたまります。身を張って生きようとすると人目も気になります。いつも人からの評価が気になってしまいます。自分はどんなやつになるだろうか。きちんとかっこよく見えているだろうか。ダサいと思われていないだろうか。不安と心配が起こしてなかなか落ち着きません。身を張ると余計な出費も増えます。高価なものや高級なものを持つ必要ができて、お金が飛ぶように見えます。出費が多くなるとお金もたまりません。すると今度はお金もたまらないことになります。身を張って生きるのは本当に素晴らしくても内容は不健全です。肉体的、精神的、経済的に負担が大きく人生の不調になります。短期ではなくても長期になるとどこかで疲弊して反省でしょう。悩まない生き方をしたいなら大切なことがあります。返事することができる状態ということです。あのままの態度のことを言います。悩まない生き方をしたいなら自然体を大切にしてください。人目を気にせず自分に集中しましょう。肩の力を抜きリラックスしましょう。人の声より自分の心の声を大切にしましょう。人の作業ではなく自分の作業を大切にしましょう。人の価値観で判断するのではなく自分の価値観で判断しましょう。身を張ることはやめ自然体を大切にしてください。聞かないこともなく女性を張ることもなく自然体を大切にしましょう。自然体になればいつもありのままの自分でいられます。どんどん自分らしさを発揮できるので笑顔も増えます。自然体でいることはありのままの自分を受け入れること。自然体でいることはありのままの自分を受け入れることです。もちろん弱い自分もあっていいのです。弱い自分も正直な自分の姿です。弱い自分もありのままの自分として受け入れましょう。自然体でいることは軽い気持ちにつまいます。本来の自分を表現できることは最高に幸せなこと。これでいいこのままで自分が自身や自己肯定感が高まります。自然体でいることは最高に膨らみます。普通に膨らんだだけでいいので、いい必要がありません。肩の力を抜くことができてリラックスしていられます。心に安心感が生まれて精神も安定します。 自然界でいると今まで見えなかったものが見えるようになります。自然界のおかげで自然な世界が見えてくるようになります。日常の目では最後に現れて日々の日常が鮮やかに見えるようになります。心の中で話し毎日を生きることが楽しくなってきます。自然界イコール自分らしさ。自然界でいることに心を持つことです。自然界イコール自分らしさです。自然界で生きた結果、様々一般に見えてしまうこともあるでしょう。それはそれでいいのです。不自然なことはしていないのですが、気になることはありません。自然界になるとストレスはありません。苦痛も苦労もありません。背伸びをすることもない。汚れることもない。身を張ることもない。自然界でいると悩むこともなくなるのです。身を張って生きるのではなく自然界で生きる。悩まない生き方をする30の方法。その12、頑固なら悩む。素直なら悩まない。あなたの身近な人はいませんか？もしいるならその人の人生に注目してください。きっと悩むのを人生を送っているはずです。いつも何か悩むことを抱えていて問題解決に頭を痛めているでしょう。人づきあいも摩擦が生じていて人から距離を置かれているでしょう。悩まない人生にしたいなら頑固には注意してください。頑固になれば悩むことも悩むことも増えるからです。なぜ頑固な人は悩むことも増えるのか。頑固になると人の話を聞かなくなります。自分の考えに固執するためなかなか人の意見を取り入れません。良いアドバイスがあってもプライドが邪魔して受け入れることなので問題の解決が遅くなります。頑固になっていると人の柔軟性が失われます。視野も狭くなるとなかなかいいアイデアが思い浮かびません。困ったなと投げて悩むことになります。頑固になると人づきあいでもトラブルが増えます。自分が正しいと思っているためなかなか譲ったり妥協したりすることがありません。人と衝突することが増え人間関係で悩むことになります。素直になれば悩まない。悩まない人生にしたいなら素直を心がけましょう。態度も性格もまっすぐになりましょう。まっすぐなことになって人の言動を逆らわないで受け入れるようにしましょう。素直になれば問題解決が早くなります。難しい問題であっても人の知恵を拝借すれば簡単に解決できるもの。人の意見やアドバイスを聞いていることができるので問題解決がスムーズです。素直になれば柔軟な思考を保てます。自然と視野が広がって想像力や発想力が高まるのでいいアイデアも思い浮かびやすくなります。頭の回転が良くなってどうすればいいね、こうしてはどうだろうかと前向きな発想になります。素直になれば自分の態度に固執することもありません。自分の考えが間違っていることがあればすぐ考えが改めます。自分に非があればごめんなさいとすぐ謝るので仲直りもスムーズです。自分よりすぐアイデアがあれば素晴らしいと認めることができ、すんなり取り入れることができます。人の意見やアドバイスを吸収するのでどんどん知恵が身について成長できます。悩まない生き方をするなら素直を大事番。頑固な人には悩む人生が待っています。素直な人には悩まない人生が待っています。シンプルなことですが悩まない人生を実現する上では欠かせない大切なポイントです。悩まない生き方をするなら素直な人になりましょう。頑固で嫌われることはあっても素直で嫌われることはありません。周りから素直で追われるようになれば合格です。素直になり。悩まない生き方をする30の方法。その13。間違ったことをすれば悩む。正しいことをすれば悩まない。間違ったことをすれば悪いことが起こります。トラブルが増えます。ストレスが増えます。体調が悪くなります。人との衝突が増えます。運が悪くなります。チャンスが見えてきます。間違ったことをすればトラブルが起こるのは自然です。間違ったことは手に逆らうことです。手に逆らえば間違われます。過去力によって損害を受けるでしょう。面倒なトラブルが起こり悩まされることになります。間違ったことは後に反すること誰ではない。間違ったことを聞いて何を思い浮かべるでしょうか。最初に思い浮かべるのは後に反することではないでしょうか。もちろん、こういう時間は絶対有事です。こういう反することは犯罪です。罪を犯せば逮捕され訴訟の刑を受けることになります。こういう時間は誰が見ても間違ったことであり、義務の余地はありません。しかし、間違ったことはこういう時間だけではありません。他にも3つあります。1、礼儀に反すること。2、規則に反すること。3、道徳に反すること。これは間違ったことの一つです。こういう反省はいませんが、人として間違ったことです。自然の秩序に反することです。間違ったことをすれば、いつか必ず実刑を受けます。正しいことをすれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら、正しいことをしましょう。まず、きちんと法律には従います。法律は小さなことでもきちんと守るようにしましょう。守るべきは法律だけではありません。礼儀、規則、道徳についてもきちんと守るようにしましょう。礼儀を大切にしましょう。規則には従いましょう。道徳に則った生き方をしましょう。どうしていいかわからないときは、良心に従って行動します。良心に向かえば、おのずと正しい道が見えてきます。正しいことをすれば、正しい結果が入ってくる。正しいことをすれば、余計な回しや、朝から先は不要になります。仕事が最小限になります。手には自然な目倒すので、体の流れに沿って泳ぐようについつい進みます。正しいことをすると決めてください。当たり前のことは当たり前にするだけです。決意が固まっていれば、誘惑があっても、理性で踏み切れます。自然があっても、勇敢になって向かっていきます。正しいことをすれば、正しい結果が入ってきます。世の中の流れに従って、生きることができ正しいことをすれば天に満たして、あなたを幸せに導いてくれます。正しいことをすれば良いことが起こります。助けてもらえることも増えます。運が良くなったり、チャンスに恵まれたりします。自然とうまくいくことが増え、物事が本調子に進んでいくでしょう。トラブルは無理なりスムーズな人生を歩めるようになります。誘惑があろうと試練があろうと、それに負けることなく正しいことをしてください。人は正しいことをすれば幸せになるようにできています。正しいことは天に従ったことなので、正しい未来につながります。間違ったことはなく、正しいことをする。悩まない生き方をする30の方法。その14、幸せになろうとするから悩む。幸せに気づいていけば悩まない。幸せになりたい。そう思っているなら、以上、立ち止まって考え直した方がいいでしょう。幸せになろうとするのは普通のことに思いますが、注意が必要です。ここに2つの落とし穴があります。落とし穴1、幸せになろうとするからすることをどんどん強調される。幸せになりたいということは今はまだ幸せではないということです。現状に不満を抱いています。生活のどこかに不満を持っているということです。自分はまだ恵まれていないと思っています。幸せになりたいと思えば思うほど今は幸せではないという状況を目指すことになります。不足や不満に注意になるとますます不幸感が大きくなります。幸せになろうとすることをどんどん強調されるのは皮肉なことです。落とし穴に幸せを受ける姿勢になって消耗が増え、幸せになろうとすると早くに悩むことになります。何をすれば幸せになるのだろう。どこにいるか幸せになるのだろう。私を幸せにしているのは誰だろう。幸せになろうとすると幸せを受ける姿勢になります。何か特別なことをしなければいけないような気がしてきて早くに悩むことが増えます。時間や労力をかけたり時には大金を費やしたりします。ストレスなので肉体的にも精神的にも消耗が増えてしまいます。すでに幸せと思えば悩まない。幸せについてよく誤解があります。幸せは何ものではありません。幸せになりたいではなく幸せに気づくという姿勢が大切です。すでにあなたは幸せです。それに気づいていけばいいのです。幸せに気づく姿勢でいけば不幸を感じることはありません。感じるのは感じしたらになります。自分は幸せではないと思いますが、日常の小さな感謝に気づいていけばいいのです。幸せはそこから中に存在します。親がいること、住む家があること、着るものがあること、仕事ができること、友人がいること、健康でいること、勉強ができること、好きな趣味を楽しめること、興味のある映画を鑑賞できること、どれも一致した幸せです。ささいなことも注意を向けてください。歩けること、目が見えること、生きていること、こういった当たり前のことも感謝してください。道端できれいな花が咲いていることも幸せなことです。一つ一つの幸せについてきちんと感謝すれば今すぐ満たされた気持ちになります。心の幸福感が広がって明るい気持ちになります。すでに幸せであることも気づきます。幸せセンサーを見せる。注意を向けてだけは幸せを感じないと思う人もいるでしょう。ここで大切なポイントがあります。自発的に感謝の気持ちを引き出していくことが大切です。例えば、食事をするとき心から美味しいなと思いながら食べてみてください。仕事をするときに恵まれているなと思いながら取り組んでください。勉強をするときに何事と思いながら学んでいきましょう。感受性を豊かにして幸せセンサーをオンにしてください。自分から感動しに行きましょう。それだけ幸せな気分になります。きちんと注意を向けたら小さなことからも大きな幸せが感じられます。幸せは何ものではなく気づくもの。幸せは何ものではありません。気づくものです。あなたはすでに幸せです。日常生活に連帯する小さな幸せに気づいていけばいいのです。小さなことでも幸せは幸せです。一つでも気づくだけでも違います。嬉しい、ありがたい、素晴らしいとポジティブな気持ちになります。自分はすでに幸せであることを実感できるでしょう。見える世界が明るく感じられ、日常が華やかに見えてきます。生きる力悩まない生き方をする30の方法、その15、嫌いなことを仕事にするから悩む、好きなことを仕事にすれば悩まない、嫌いなことを仕事にしないことです。嫌いなことが避けて当然に思われますが、現実はどうでしょうか。世の中を生み出すと嫌いなことに嫌いなことを仕事にしている人が少なくありません。もちろんそれには事情があるでしょう。あんな事情が避けない事情まで様々です。避けない事情がある場合は別ですが、問題はあんな事情で嫌いな仕事をしている場合です。給料がいいから、家から近いから、尊敬される仕事だから、休みが取りやすいから、不利構成が充実しているから、こうした事情で嫌いなことを仕事にしているなら要注意です。どれもありです。別のことしか考えていません。あんな事情で嫌いなことを仕事にすると、その先は悩むの日々が続いていくでしょう。 仕事は心の安泰をなさります。嫌いという気持ちが前提にあるため、ネガティブな気持ちに悩まされます。我慢することが多くなり、ストレスに悩まされます。嫌いなことをしているので、心の整理に悩まされます。なかなかやる気がないので、モチベーション管理に悩まされます。思うように仕事が進まないので、スケジュール管理に悩まされます。肉体的にも精神的にも苦しくなって、体調管理に悩まされます。嫌いな仕事に携わると、悩みの大半になるでしょう。嫌いなことを仕事にすると、40年以上の長々な仕事ができる。仕事は人生の中で大きな日々を占めるものです。一般的に仕事は学校を卒業してから定年を迎えるまで40年以上続きます。嫌いなことを仕事にするということは、嫌いなことに40年以上耐えなければいけないということになります。これを生きることを言わず知らないというのでしょう。考えだけで何します。あまりの大変さが頭が下がってくるでしょう。目の前が真っ暗に感じて、ため息が止まらなくなります。好きなことを仕事にすれば悩まない。悩まない生き方をしたいなら好きなことを仕事にしましょう。好きなことを仕事にすれば気持ちを奮い立たせる必要がありません。普通にしているだけで自然とやる気やパワーが出てきて、熱心な姿勢になります。ポジティブなパワーが湧いてきて、ある気持ちになります。好きなことであれば自発性になります。好きなという気持ちは近づきたいという気持ちなので自然と積極的になります。仕事をしているというより遊んでいる、楽しんでいるという感覚になって集中力が持続します。難しいことがあっても好きなことであれば楽しみながら解決していきます。好きなことであればストレスも強くなります。ポジティブなパワーが下がりやストレスを吹き飛ばしていきます。楽しみながら仕事ができるストレスも強くなるので仕事を長く続けることができ、結果を出しやすくなります。好きなことを仕事にすれば悩むこともなくなります。好きなことに関わる仕事ができるはず。好きなことを仕事にするなんてできることだ。そんな反応をする人もいるでしょう。確かに現実では好きなことを仕事にできないことがあるのも事実です。チャンスに恵まれない、能力がない、許せない状況があるなど事情は様々です。ここがポイントです。好きなことを仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をしてください。一部でもいいのです。好きなことを仕事にできなくても好きなことに関わる仕事ができるはずです。例えば、本屋さんでそれを仕事にしたいとします。王道は文筆ですが、その限りではありません。本屋で働くこともあるでしょう。編集、構成、案内など本に関わる仕事があるでしょう。記者やライターとして働くことも本に関わる仕事と言います。本屋として働くのもありです。本屋として様々な文章を出ているので本に関わる仕事の一つと言えるでしょう。旅行が好きだとしましょう。王道は通話店ですが、その限りではありません。旅行代理店の受付として働くのもいいでしょう。地元の観光案内者として働くこともあります。ホテルでコンシェルジュとして働くのもいいでしょう。記者として働くのもありです。記者と旅行は無関係に思いますが、違いを通して価値を回っていくでしょう。発想力を生かして様々な可能性を模索してください。チャンスが巡ってくれば、どうにかや転職でより好きなことに近づいていけばいいでしょう。好きなことを仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をすればいいです。好きなことを仕事にする。好きなことを仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。悩まない生き方をする30の方法、その魅力、無理にされようとするから悩む、されなくてもよしとすれば悩まない、されたいという気持ちに注意してください。もちろん普通にされたい気持ちがあるのはいいのです。されたい気持ちは誰でもあるもの、嫌われるよりされたいのは誰にとっても共通でしょう。普通のことであり当然のことです。スムーズな人間関係を考えながら、やはり相手からされるとしたことはありません。しかし無理にされようとするとなると話が変わります。されたい気持ちは妨害するんです。言動を超えれば逆効果になります。無理にされようとするから悩む、無理にされるためには気を遣うことが増えます。いつも愛想よくしなければいけません。時には一つ対応になるでしょう。常に相手の顔色を伺うことになります。相手の気持ちや考えに合わせなければいけなくなるでしょう。されるために面白いことを言わなければいけません。上手いことを言うから滑ったらどうしようとドキドキして緊張するでしょう。相手からさすがと思われるためについ身を張ってしまいます。相手から好意を引き出そうと頑張りすぎてしまうでしょう。無理にされようとすると本音を言えなくなります。言いたいことを言えないという状態の中で続けるのは辛いものがあります。相手がどう思われているのか気になります。きちんとされたかな、どのくらいされたかなと不安で落ち着かないでしょう。少しでも嫌われることをしようものが大変です。どんどん肩を落とし涙になってしまいます。これはなかなか大変です。たまに心が痛くないですが、毎日毎回となると体力的にも精神的にも消耗が激しくなります。無理にされようとすると完全に演じる必要が出てきます。相手に合わせるだけでなく振り回されることになります。いつも悩まされることになってストレスもあるしです。されなくてもよしとする。無理にされようとするのはやめましょう。大切なことはされなくてもよしという考え方です。されなくても問題ありません。世の中にはいろんな人がいます。人にはそれぞれの価値観があります。あなたと相性が合う人もいれば合わない人もいます。全ての人からされるのは可能です。変に演じる必要がなくなって自然体でなります。されないことがあるのは普通のことです。一時相手の顔色を伺う必要がなくなります。相手に合わせる必要もなくなって悩むこともなくなります。嫌われることもあっていい。時には嫌われることもあるでしょう。嫌われたら嫌われたらいいのです。もちろん迷惑をかけて嫌われるのはよくありませんが、普通に振る舞って嫌われるなら仕方ありません。嫌われてしまったね。仕方ない。そういうこともある。あまりよく認めず、さらに考えましょう。全く気になる必要はありません。相性が良い人もいれば悪い人もいます。どう頑張っても自分と合わない人がいるのも当然です。自分には何の人もないのですから、堂々としていることです。無理にされようとしない。されなくてもよしという考え方で衝突する。悩まない生き方をする30の方法、その17。デマや噂などを忘れていたら悩む。真実に効果すれば悩まない。デマは注意してください。デマは何か。デマは電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、電話に、正しいことを信じているつもりが嘘を信じていることがあります。判断を誤ったり迷惑をかけたり被害を受けたりすることになるでしょう。後になって実は間違ったことをしていたと気づき後悔することが増えます。同時に悩むことも増えてしまいます。何がそれ、何が真実なのか。噂に振り回されると何が正しいのか分からず頭が混乱することが増えます。デマや噂に惑わされているから悩むのです。真実に効果すれば悩まない。真実に効果する癖をつけることです。デマや噂には惑わされません。一時情報を大切にしましょう。根拠のある情報を大切にしましょう。信頼のある情報から情報を入手します。真実は嘘や偽りがなく正しい情報です。真実に効果すれば自信を持って判断できます。人の話を聞くとデマや噂に惑わされず真実に効果しましょう。真実に効果すれば物事を正しく判断できます。正しい行動をすれば正しい人生につながります。真実を見抜く力は生きていく必要がある。現在は情報が溢れている時代です。様々な意味から情報が飛び交っています。特にインターネット上では精査されていない情報が飛び交っています。今日もあなたは情報の波にさせながら生きているでしょう。だからこそ真実に効果する癖をつけてください。私たちは今真理を抜く力が必要不可欠になりました。真理を抜く力を鍛えておきましょう。真実に効果することで正しい道を見えてきます。真実を抜く力は生きていく上で必要な力です。デマや噂に惑わされず真実に効果する。悩まない生き方をする30の方法、その18。責任の上を考えているから悩む。自己責任になれば悩まない。責任。この言葉を聞いてどんな印象を受けるでしょうか。ある印象を受ける人は少ないでしょう。責任は誰でも負いたくないもの。責任を負うのが好きという人はいないでしょう。責任を負うことは思い込みです。毎日のことがあった時、迷惑をかけることがあれば謝罪の必要もあります。場合によっては誰の賠償も謝る必要も出てきます。うまく責任感が得られるならそういうことしたことはない。腰の大事に考えると責任の大事を考えるようになります。しかしここが要注意です。責任の大事を考えるのは高度な計画が必要になります。どうすれば責任感が得られるだろうか。責任を分散させるのはどうすればいいだろう。責任の大事を考えるとつまらない計画の中を悩ませることになります。少しでも責任を受けたくないと思うとなおさら有名な謝罪が必要になります。時には嘘をついたり罵詈を払わせたりしなければいけないこともあるでしょう。うまい言い訳や責任転換の方法など癒やしい考えも浮かんできます。それは不誠実なことであり人としての道に反します。責任の大事の方法は容易なことではない。責任の大事の方法は簡単に見せるものではありません。自分の行いにもかかわらず自分が責任を負わないのは不自然なことです。責任の大事を考えても話のつじつまが合わず、なかなかいい方法がありません。たとえ相手が浮かんだとしても不誠実なことになってしまい、自責の念や両親の過失に悩まされます。責任の大事を考えているから悩むのです。では、悩まない生き方をするのはどうすればいいか。ここで大切になるのが自己責任です。自己責任になれば悩まない。自己責任になればいいのです。自分の行為の責任は自分が負う。そう考えればもう悩むことはありません。何があっても痛い目に遭うのは自分です。自己責任になれば自己責任や決断ができます。責任の大事に悩まされることがなくなります。つまらない計画に頭を抱えることはありません。嘘 嘘をついたり、バレを働かせたりする必要もなくなります。進みたい道を進めます。選んだものを選びます。意思決定がスムーズになり、シンプルな考え方ができるようになります。これをします。何かあれば私が責任を取りますと、はっきり主張できます。自己責任になることで、正しい行動をしようという意識が頭に分別のある行動ができるようになります。もちろん、確かなら自分が責任を取ることになりますが、あらかじめ覚悟が決まっていることなので、受け入れられます。自己責任になれば悩まないのです。自己責任の生き方をする。悩まない生き方をする30の方法、その19。考えてもわからないことに没頭するから悩む。気にかけては悩まない。考えてもわからないことを考えていませんか。没頭して会議していませんか。考えてもわからないことは今考えたことではありません。曖昧な答えは出ることはあっても、明確な答えが出ることはありません。日常には考えてもわからないことが存在します。これで、新たな新しい現代でもまだまだわからないことは多数あります。魂は存在するのか、死の世界は存在するのか、前世は誰なのか、死後は誰なのか、自分は何歳で死ぬのか、この世の始まりは何なのか、この世の始まりは何があったのか、この世の終わりは何なのか、この世の終わりは何が起こるのか、気になって思いを巡らせることがあるでしょう。イメージを膨らませ、いろんな世界を予想することがあるでしょう。もちろん、気がしているのはないのです。興味関心を満たすことで、有意な時間が遅れるでしょう。答えがないと笑っている上で、わざわざ時間を楽しむこともありません。しかし、会話は禁物です。魂の存在や死の世界のことは、今考えたことではないことです。専門家が説法することはありますが、本人が直接そこに行って確かめたわけではありません。こうではないかという想像のもとに話をしています。現代の科学を修正させてはわからないことがあります。最高レベルの科学者たちが協力してはわからないことをしようと考えたことではありません。考え始めると、気がありません。いろんな説法を得ることはできますが、明確な結論は出ないでしょう。どんなに考えたことで、結局のことはわからないことに変わりません。はっきり結論が出ないまま、どんどん時間が過ぎていきます。考えてもわからないことに没頭すると、悩むのも意味を読んでしまいます。考えてもわからないことはどうするか。世の中には、いくら考えてもわからないことがある。まず、この事実をきちんと受け止めることです。考えてもわからないことはどうするか。気にかけない一番です。どれだけ考えたことで明確な結論が出ないのですが、気にかけない方がいい。気なしや、興味関心で考えることはあっても、会議しないことです。考えてもわからないことは専門家に任せておけばいい。考えてもわからないことはそのままにしておきましょう。専門家に任せておけばいいのです。私たちは物質の世界に生きているのですが、死の世界、精神の世界、無限の世界にとらわれないことです。いずれ解明される可能性もゼロではありませんが、あなたが解明することはありません。考えてもわからないことに解明しないことです。気なしで考えるぐらいにしておくことです。あるいは、今の考えにしておくことです。少なくともその道の専門家になければ解明しないのが天命です。考えてもわからないことに没頭するより、現実を生きることに没頭する方が健全。私たちのリソースは考えています。体力も精神力も有限です。自由に使える時間も手持ちのお金も考えています。私たちは今を生きているのですから、できるだけ現実のことに集中するのが特策です。余計なことは考えません。前を見て今を行きましょう。やるべきことをやりましょう。私たちのリソースはできるだけ確かなことに有効に活用するのが特策です。考えてもわからないことに没頭するより、現実を生きることに没頭する方が健全です。私たちが生きているのは現実です。今であり、ここです。今を生きて目の前のことに集中するのが健全な生き方です。考えてもわからないことは気にかけない。今を生きて目の前のことに集中する。悩まない生き方をする30の方法、その30。悩んではいけないと思うから悩む。人生は悩みが少ないものと思えば悩まない。悩んではいけないと思うのはよくありません。悩んではいけないと思っていると悩んだ時の苦しみが倍増します。悩んでしまうなんて情けないと自分を責めてしまいます。悩んでいることが悪いことだと思ってしまいます。これは違うのです。人生では必ず悩むことがあります。こうすればいいとする悪いことはありません。むしろ最初はどうすればいいのだろうと悩むのが普通です。勉強、仕事、スポーツ、人間関係、恋愛、結婚、夫婦生活、子育て。人生は悩むの連続といっても過言ではありません。悩まない生き方をすることはいえ、全部することは不可能です。悩みを出すことはできてもすることはできません。悩むことは成長できるチャンスです。悩むことを否定すると成長することもできなくなります。悩んだ自分を責めてしまうことに加え、成長できるチャンスも失うという二重の苦しみが生まれます。人生は悩みが少ないものと思えば悩まない。悩むことを肯定しましょう。人生は悩みが少ないものと考えてください。悩んだことがないという人は一人もいません。人生は悩みながら生きていく感じです。人は悩みながら成長していく生き物です。悩みながら成長できます。悩むことを否定すると成長できなくなります。悩むことを肯定すれば悩むことがあっても受け入れられるようになります。ラッキーな成長のチャンスが巡ってきたと喜びます。不思議なことですが、悩みを受け入れると悩まなくなります。人生は悩みが少ないものと思うと悩むことを肯定することになって気持ちが楽になります。悩むことができたとき、普通のことがないと前を向けます。面白い世界になるためワクワクできます。悩むとはダンスのパートナー。悩むとは何か。ダンスのパートナーです。手をつなぎながら一緒に楽しむ相手です。ダンスはパートナーになりながら楽しめるように人生も悩むというパートナーになりながら楽しみます。悩むと同時に付き合っていくことであなたは成長していきます。人生をエンターテインメントに変えることができます。悩みを肯定すれば毎日のドラマに変わります。人生は悩みが少ないものと考え悩むことを肯定する。悩まない生き方をする30の方法、まとめ、その1、道を探すではなく道を切り開くという発想で生きていく。その2、かまってもらおうとするではなくかまってやろうとする。その3、悲観的にならない、楽観的になる。その4、持つことに執着しない、できるだけ持たないようにする。その5、完全な人間になろうとしない、不完全な自分を受け入れる。その6、失敗をしたら引きずるのではなく前に入る。その7、当てないできるのではなく本音でできる。その8、相手を変えようとするのではなく自分が変わる。その9、物ではなく頭に声をかけていく。その10、愛されようとされない、見返りは求めず純粋に愛を与え続けていく。その11、やるべきことに忙しくなって余計なことを考えないようにする。その12、MUSB できるのではなく WAB できる。その13、お金を肯定して年収分の口調する。その14、理想に固執するのではなく上手に思いをつけていく。その15、分からないことは近づいてみる。その16、考えるのではなく考え抜く。その17、できないことは自分でやろうとせず、できる人に思いをつける。その18、問題は放置せずきちんと解決する。その19、問題が起こったとき一時的な対処を安心しない、きちんと根本的な対処をする。その20、変化は恐れるのではなく楽しむ。その21、身を張って生きるのではなく自然体でいる。その22、素直になる。その13、間違ったことではなく正しいことをする。その14、幸せになることをするのではなく常に幸せであることに気づく。その15、好きなことを仕事にする。好きなことを仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。その16、無理にされようとしない、されなくてもよしという考え方で衝突する。その17、でもや噂に惑わせず真実に到達する。その18、自己責任の生き方をする。その19、考えてもわからないことは気にかけない。今を生きて目の前のことに集中する。その30、人生は悩みが少ないものと考え悩むことを肯定する。